はい。インターネット番号資源ホットトピックスということでお話します。よいしょ。はい。この発表ではですね、インターネットに関する話題のうち、番号資源とかポリシーとか、まあ、それの周辺の話題を取り上げますと。で、まあ、旬な話題をちょっと違った切り口で、私がの試験がたくさん入ります。短くお話します。あと、この JPOPM の他の発表とは違って、ちょっと緩い感じで進めていきたいと思います。はい。で、まずはこう、すごい軽い話題からです。JPNIC さん事務所移転だそうです。私も最近知ったんですけども、神田から、内神田からの2丁目から、3丁目から2丁目に行くのかな。ウェブページにも案内が出ております。1月4日、もう正月明けからいきなり新しい事務所で行くと段ボールだらけになったりするんでしょうかね。行われるそうです。でちなみにですね、JPNIC ニュースレターから、住所を拾ってみると、こう5つ出てきました。今回でだから6つ目なんですね。東大の計算機センターから、満水ビル、読み方がよく分かんないですけど、風雲堂ビル、国際工業神田ビル、アーバンネット神田ビル、これが今ですね、5番目が今で、で今度は内神田の OS ビルだそうです。私はちなみに4番目と5番目しか知らない。1、2、3は知らないんですが、まあ多分古くから関わられてる方は、なんかそれぞれの場所にそれぞれの思い出があるんではないかなというふうに思っています。はい。これ事務所移転のお知らせ。で、次の話題いきます。そういえば、APIDT ってどうなったのっていう話題です。APIDT の話。これ JPOPM39 でちょっとお話し、したんですけど、APIDT と、アジア太平洋インターネット開発信託。なんて読む？これ、なんて読むの？ APIDT と読むそうです。で、これ何をやっているところなのかっていうと、ワイドプロジェクトが保有しているアドレスのうち、以下を APIDT にアドレス移転しましたと。このスラッシュ9とスラッシュ10とスラッシュ11をアドレス移転して、で、これを入札によってババーンと売って、で、それを利用して、APNIC リージョンというか、アジア太平洋地域のインターネットの、なんかいろんなことに役立てましょうと。技術スキルの開発とか、インフラの改善、うんぬんかんなんて書いてますけども、こういうことに役立てていきましょうということでした。で、ちなみにこの資金、どんなところで使われているのっていうのが、この APIDT グラントアグリメント2021インターリムレポートっていう、これ、2021年の中間発表みたいなやつで、PDF の中にババーンと結構ページ数あるんですけども書かれています。で、ざっくり、いくつだ？7つ、8つぐらいの、記事に、が、それぞれこう、APNIC のブログのリンクが書いてあるんですけども、こういうところで使われていますというふうに書かれています。まあ、MRoot だったりとか、APNIC アカデミー、カリキュラムフォーノンテクニカルオーディエンス。やっぱり教育だったり、インフラだったり、まあ、先ほどの目的のところに書かれていたもので、そのまま、行って、使われているようです。で、じゃあそのさっきのこの3つのスラッシュ9とスラッシュ10とスラッシュ11、この部分ですね。これがそれぞれどこに行ったのかっていう話ですけども、はい。これは JPOP39 の、資料からの抜粋ですが、ステージ1ということで、これ3つの期間に、分けて、それぞれ、ブロックごとに入札がされたんですが、ステージ1は、去年の5月15日から6月22日までの間、このスラッシュ9が、入札され、落札者はアリババですね。中国巨大、クラウド会社といえばいいんでしょうか。丸ごと持っていって、で2020年の8月4日に落札者に移転されています。だから、ステージ2は、2020年8月10日から8月31日までの間で入札され、これはまたテンセントに、が、 がっつりスラッシュ10を全部持っていきましたと。おすごい、やっぱお金持ってるんですよね、きっとね。で、次です。で、ステージ3が、最近でもないか。去年の終わりぐらいには発表されるんじゃないかなと、まあ、いろいろあって、ちょっとずれ込んだみたいですけど、こんな結果になっておりますと。43.192-0-0 のスラッシュ11が、入札にかけられ、去年の10月12日から10月31日の間で入札にかけられ、落札者は、今度は分かれました。Amazon.com がスラッシュ12とスラッシュ13とスラッシュ14とスラッシュ15で、日本電機株式、まあ、NEC さんですね、 NEC さんがスラッシュ16、あとこれなぜか AP ニックのところと日本 JP ニックさんのところでなんか書き方がちょっと変わってるんでどうなんかな、ちょっとよく分からなかったんですけど、まあ、LINE 株式会社の、まあ、日本法人といえばいいんでしょうか、がスラッシュ16を、それぞれ持っていきましたと。はい。なんかちなみにこう、Amazon さんがなんかあの6月11日に移転をしていて、でもう一個のブロックが11月8日って割と最近移転されていて、何があったのかなとかいうのはなんか邪推してしまうんですけど、手続きがちょっと時間かかっただけなんでしょうかね。はい。とあと、APIDT 1アドレス結局いくらだったのかっていうのが、書かれてます。ですね、全体で4億2000万 US ドルだったそうです。売上って言っていいのかどうか分からないですけど、だったそう でこれを、IP アドレスの個数で割ると、1個あたり、IPv4 アドレス1個あたり 28.6 なんちゃら US ドルぐらいです。で、これ右のグラフは、auctions.ipv4.global って、まあ、オークション、V4 の売り買いのやってるサイトですね、の、ウェブページに載っていた、まあ、1アドレスいくらなのグラフですけど、ちょうどこの赤で囲んである時期ぐらいが、まあ、入札の、まあ、時期ですが、まあまあ、入札時期を考えると妥当なのかなというふうに思います。ただすごい気になるのが、2021年9月18日、なんかアドレスめっちゃ値段上がってるんですけど、最近ってこれ高騰してるんですかね。なんか、もう倍以上の、高値になってきてるのかなというふうに思います。はい。で、また次の話題です。最近アフリニックで起きていること。アフリニックなんかすごい話題が多いみたいで、なかなか、別のリージョンというか、情報入りにくいんですけど、なんか騒ぎがいろいろ起きているということで頑張って調べてみました。まあ、最近何が起きているかというと、まあ、大規模な地域外利用問題。地域外利用って言っていいのかどうかよくわかんないですけど、まあ、っていうのが起こってますと。でそもそもなんかアフリニックってなんか言っていろんなことがなんか事件が起こりやすいですね。なんかでたくさん起こってて、もうざっと代表的な事件っていうとなんかまた失礼な感じがしますけど、まあ、調べてみると、アンチシャットダウンポリシーってこれ、2016年17年ぐらいからインターネットシャットダウンっていうのが、まあ、特にアフリカでガンガン行われた時に、報復措置って言っていいのかどうか分からないですけど、インターネットシャットダウンガンガンやる国にはアドレス払い出すのやめるぞみたいな、なんかなかなか、ごついポリシー提案を、がアフリニック上で行われて、まあ、これ結局コンセンサスには至ってないんですけども、まあ、こういうことがあったりから、アフリニック役員のセクハラに伴う辞任騒動すごいですよね、だったりから、これも少し前に話題になりましたけども、V4 のアドレスの大規模詐欺事件、アフリニックの役員の人がなんか裏でいろいろやっていたらしいと。で、まあ、特にこの、問題に関して、ブログとかを見ると、これ赤で囲んでありますけど、まあ、アフリニックにはスケルトンインニットクローゼット、だからあれですね、 戸棚の中に、頭蓋骨が入ってる、まあ、それを隠さないといけないことが、他の人に見せられないものがたくさんあるよみたいな、こういう表現を書かれていたりします。で、まあ、じゃあ最近何が起きてるのかっていう話ですけども、IP アドレスのリースを行っている会社がいるんですね。クラウドイノベーション、ラルスという、まあ、多分、ラルスが実態で、クラウドイノベーションが、多分この一連のアドレスをゲットするためにできた会社なんじゃないかなと思うんですけども、この会社が、アフリニックから、V4 のアドレスを大量にゲットしました。で、この名前、会社の名前なんか見覚えがあるなっていう人はきっとポリシーマニアだと思うんですけども、AP244 で、プロップ119という、提案で、アドレスのリースをやれるようにしようっていうのを、リースとは一言も書かずに、ポリシー提案した、ポリシーをぶっ込んだ、まあ、あの会社です。で、後で、エイリンからの発表が出てくるんですけども、その中では今以下のアドレスブロックが含まれていた模様です。まあ、こうスラッシュ12、スラッシュ12、スラッシュ11、スラッシュ11ですね。で、どうもなんか前日の汚職、さっきのこのページに出てきた、この2019年の11月、IPv4 アドレス大規模詐欺事件と、ここの詐欺事件となんかちょっと関係があるんじゃないかなというふうにも見えます。まあ、これは私の独自調査ですけども。で、とても問題だったのは、アドレスを取得する際に、クラウドイノベーションからアフリニックに提出した資料が、資料とか情報が実際の運用と、不一致でした。で、しかもアフリカで使ってないし、みたいな話もあって、で、まあ、その結果、アフリニックはまあアドレス改正で、じゃないともうアフリニックの名から外すぞみたいな話になったんですが、クラウドイノベーション側は、まあ、当然逆ギレして、そんなことするならお前たちを訴えてやるみたいな話になり、わちゃわちゃわちゃわちゃになってますと。で、そのあたりは、このなんかインターネットガバナンス .org っていうところのウェブじゃないブログになんかすごい詳しく書かれていて、これおすすめの記事です。で、時系列で並べるとこんな感じですね。クラウドイノベーションがアフリニックを訴訟し、で、自分のところのウェブサイトに訴訟の内容と、あとなんか判例みたいなやつとか、なんかいっぱい、ね、載せてます。で、NRO、NRO は、ナンバーリソースオーガニゼーション。これは、中川さんの少し前にあった、中川さんの解説の中でも出てきましたけども、世界に5つある RIR で、の調整機関として2003年に設立された非営利団体ですが、NRO がこの問題に対処するのは、まあ、良くないだろうと、まあ、これはちゃんと RIR で解決してください、アフリニックで解決してくださいというふうになり、で、7月23日には裁判所の命令で、アフリニックの資産が、で取引先の銀行で凍結されると。で、8月27日には、エーリンがこの件につき言及しました。まあ、これまた後で述べます。で、その後には、ライプ MCC がもうやっぱりこの件について、まあ可能な範囲でサポートを行いますということを明言しております。そして、この前、割と最近ですね、アフリニックの、5000万 US ドルの、資産の凍結の解除がされています。ちなみに、アフリニックが関与する訴訟ということで、アフリニックのウェブページに、今どうなっとるっていうのが載っとるんですけども、クラウドイノベーション関係の、訴訟が全部で14件回っていると。なかなかすごいことが起きています。で、この辺に関するまず、まあ、感想なんですけど、IP アドレスのリースって、うわ、こんなのあるんだっていう、これ、右側に、リースの申し込み画面を載せてますけども、先ほどの会社ですね、が、で、実際に申し込めます。申し込もうと思ったら、スラッシュ24を思うから、半年だけ貸してくださいみたいなことができると。でもうリースってもう世の中でバリバリ行われてるんだなということがわかります。あと、アフリニック事件やっぱ多すぎみたい。ですね。そのあたりは、この URL で、ブログにある、 にあるので、まあ、興味のある方は見てみてくださいと。だから、英林の一番偉い人、ジョン・カランさんが、英林の、ブログで、以下のように書いてますと。クラウドイノベーションの行いに対して、厳しくかつ冷静に言及してます。右の下の方を見てもらった方がいいのかな。ルーシーっていうのが、この LUC、この人は、から、さっきの会社の活動ですね。会社の人ですね。で、および関連する当事者はその行動を裁判所に限定せず、明らかに問題を歪め、アフリニックを最も不利な立場に置くように、まあ、ともかく誤った情報を発信続けてると、まあ、ふざけんなという話とか、あと、左の方は、まあ、営利は普通は他の RIR の話には首を突っ込まんけど、この話はいけばでかいので、まあ、ちゃんと調べて、で、アフリに行くと、アフリカのコミュニティをちゃんとサポートするぜっていうのを、宣言してます。で、なんでかっていうと、営利は昔、クラウドイノベーションからのアドレス申請を拒否したことがあるっていうのを、このブログの中ではっきり、書いています。アフリニックへの申請と同じように、申請の内容と実際のものが異なっていたと。で、その、異なっていたため、アドレスの申請を、拒否したことがあるということでした。で、そのあたりが、次のページから書いてありますので、それが Use of the Phrenic Resource of Out of Africa。あと、Join RIR Stability Fund っていう話もしたいと思います。で、アフリニックリスのリソースがアフリカ以外で使われとるかな、みたいな話ですけども、まあ、これ、今回の騒動の、直接的な原因というか、まあ、その根拠ではありません。使われて、他のところで使われていたことが問題ではなくて、申請内容に嘘があったっていうところが、問題なんだろうと思ってますけど、まあ、でも心情的にはアフリニックからで割り振りされるアドレスはアフリカ地域で使われるべきなんじゃないかなっていうのは、なんとなくそういうような気がしますと。で、地域外利用について、各 RIR ではどうなってるんだろうっていうのが、RIR コンパラティブポリシーオーバービュー2021なんちゃかんちゃ。で、これ NRO がまとめた PDF があって、RIR で、の各 RIR で のポリシーがそれぞれどんなふうになっているのかというのがこうざっくり見通せるような PDF があります。で、その中からちょっと拾ってみると、営林は、地域外利用は、可能ですと。で、ただし申請者が、営林地域と現実的かつ実質的なつながりを持っていることが条件。で、ペーパーカンパニーは、不可です。例えば、従業員がちゃんといて、建物があり、取引がちゃんとあって、みたいなので、かなり詳しく、ここのところは定義されています。URL を見ていただいたら分かる通り、アウトオブリージョンユーズっていう、なんか章が1個設けられてるぐらいなので、かなりはっきりしています。だから、ラックニックも、可能ですと。で、ラックニック地域内で合法的に構成かつ運営されているネットワークや組織に分配されていなければならないと。まあ、単純に外に持っていくのはダメだ。で、ラックニック地域外で利用する場合は、地域内外で同じように、まあ、エニーキャスト、BGB エニーキャストすれば OK というふうに、条文上、ポリシー文書上は読めます。と、からアフリニック、AP ニック、ライブ NCC の場合は、具体的、もしね、かつ個別の、例えば、営林のような、アウトオブリージョンユーズみたいな、もう、もろの、ポリシー文書がないように読めます。で、AP ニックの場合は、AP ニック地域内に、ネットワークが存在すればいいように読めるんですけど、ここは、ちょっと指揮者の意見を聞いてみたいです。ちなみに JP ニックさんの場合は、これまた中川さんの、 最初の方のプレゼンでありましたけど、会社の登記簿とかを出さないといけないので、まあ、ちゃん、ペーパーカンパニーみたいなやつは、まあ、事実上、運用、JBNIC さんの運用の中でこう負荷になっているようなイメージだと思います。で、地域外利用に対する制限の強さは、やっぱ営林ガチガチに強いなっていうのは、まあ、パッと見た感じですけど、いうふうに見えて、まあ、こういう並びなのかなというふうに思います。はい。それと、あと、ジョイン RIR スタビリティファンド、これ知らなかったんですけど、RIR で、まあ、いろんな RIR で予期しないイベントに備える手段として、NRO が開設しているファンドですね。で、予期しないイベントって、何かなっていうと、まあ、例えば、経済的な、なんか資金繰りに困りましたとか、それから、重要なスタッフがなんか突然解雇されちゃったとか、自然災害、それから、まあ、ミリタリーコンフリクトって書いてあるのは、まあ、戦争だったり、革命とか、なんかクーデターとか、まあ、そういうやつがあったりとか、それから、まあ、サイバー攻撃みたいなやつ、それから、インフラのなんか問題などなどがあった場合に、その基金が発動されて、RIR の理事会からちゃんとリクエストが出て、で、NRO の中でちゃんと話し合われ、全員が、じゃあ、この基金を使いましょうというふうになれば、NRO の財務担当者が調整して、で、RIR と共同で会計の処理をするというふうなことが、この上の方に書かれてある URL の中に、このあたりがバッチリ書かれてました。こういうのって、こういう仕組みって大事だなというふうに思ったんですけど、なんか個人的にすごいいいなと思ったのが、この、英語ではわっと書いてありますけども、まあ、こういう仕組みはもう、まあ、使われないに越したことはないけど、ちゃんと準備しておきますよっていうことが書かれていて、こういう考え方はやっぱ重要だなと。インターネットをこう安定的に運用していくためには、こういうのってすごい大事なんだなというふうに思いました。はい。というわけで、めちゃめちゃ駆け足でしたけども、以上でございます。なんかご質問とかあればお願いします。
はい。それではご質問、コメントなどありましたら、ご発言の方お願いします。はい、よろしいですかね。はい、じゃあそれでは一応、今チャットで何書きました。あ、JP ニックが神田駅西口を点々としているのは何か理由がありますかというご質問がチャットでいただいてますが、JP ニックの方何かコメントございますでしょうか。
はい、川端です。そうですね、まあ、そうですね、例えばそのレジストリシステムとか、社内のシステムとかも、データセンターが近隣にあるので、まあ、その辺にこうすぐ行けるようなところと、あと、定款で千代田区に置くっていうのが、定まってますので、まあ、それ、もう込みで、まあ、いろいろ緩和するとこの辺になるというような感じじゃないかなと思います。僕も国際工業からしかちょっといないんですけど、はい、そんな感じだと思います。ちなみにアバネットに移ったのは2013年なので、多分谷崎さんはそれはちょっとタイプがあったような気がします。
はい、ありがとうございます。団地事情とかではないということですかね。チャットの方ではいただいて
ます。はい、まあ、そうですね。はい、もうちょっと在宅勤務になっちゃってるので、なかなか団地もあれですけど。
はい、わかりました、はい。ありがとうございます、
はい。
はい。はい、その他よろしいでしょうか。 はい、IP の行き交い利用をエピニカ規制しないでしょうかというご質問ですね。岩井さんからいただいております。はい、私もまあエピニク何回か言ってはおるんですけれども、私の知る限り今のところそういう議論は起きてないというところではございます。まあ、逆に、例えば GP ニックもそうですけれども、生きがい利用は禁止するべきだというご意見があれば、ぜひ、声を発していただけると、そういった、取り組みが進むのかなとも思いますし、ひょっとしたら今回の、問題を機にですね、どなたかが次回のエピニックなりで、提案をされるということがあるかもしれないですね。はい、と思っております。あ、逆にメガクラウドとか、大きなアドレスを取っていろいろやってる方からすると、アドレスの地域で固まってしまうと結構困るんじゃないかというご指摘ですね。はい、多分結構そういうお話とかも来るかなと。はい。うん、BYOIP 破綻する、まさにおっしゃる通りですね。はい、なので、まあ、こういった議論をですね、多分することが一番大事なのかなというふうに思っておりますので、そのまた次回以降ですね、APNIC に行くとか、またこの場でもお話ししていただければいいかなというふうに思います。はい、じゃあ、申し訳ありませんが、ちょっと時間も、迫ってまいりましたので、このあたりで一旦、ご質問等は、指導させていただこうと思います。すみません、ありがとうございました。谷口さん、どうもご発表ありがとうございました。
ありがとうございました。